それでは恋活、婚活、マッチングアプリで美女を独占する男の共通点というテーマで今回で話していきます。まずね、あんた誰っていうことだと思うんですよ。ほとんどの人は僕のことを、知らないと思うんで、軽くね、自己紹介していきたいんですけど、ジゴロパンダという、ハンドルネームで、恋愛コミュニケーションを教えるビジネスを運営しています。今年ね、6年目になるんですけど、こうやってね、少しずつ少しずつ、キャリアを積んでってる、今現状です。で、なんで始めたのかっていうと、18歳の時にですね、大学1年生の時に、片思いの女性がいたんですけど、結局どうやって口説いていいかわからない、どうやってね、セックスとかもしたかったんですけど、もちろん。どうやってそうやってアプローチすればいいのかもわからない、どうやって彼女にすればいいのかわからない、何を一体話してもいいのかわからない、っていう状態で、そこで無理やりね、女性にアプローチをして、全然相手にされなくて、振られてしまったんですよね。その時に、こんな悔しい思いとか、もう二度としたくないっていうふうにやっぱ思ったんですよ。そこで恋愛についての、研究とか実践を始めました。そこからですね、最初も全くよくわかんなくて、いろんな本読んだりとか、当時はセミナーみたいなのもなかったですけど、いろんな、教材みたいなのとか、なんかネットで転がってたりとか、あと普通にリアルで結構モテてる人とかにいろいろ教わったりとか、してきて、21歳の時ですね、童貞卒業して、初めて彼女できて、で、23歳から、本格的にナンパ始めて、札幌とかね、東京の方に、引っ越したりとかして、仕事もせずに、女性三昧みたいな感じで、で、25歳から2年間ほど、新宿の歌舞伎町ですね。ホストで結構有名な街ですけど、そこでホストを始めて、いろんなね、プロの技を学びたいなっていうことで始めてみて、で、ある程度、売れたりとかいろいろ理解できたんで、続けても体壊すだけなんで、もうお酒すごい量飲むんでね。そこでホストを引退後に、こういうビジネスをスタートしたという、感じですね。最初はちょっとね、週2ぐらいとかバイトしてたんですけど、その後も紐生活みたいな感じで、で、24時間、ほんと女性と遊んでばっかりって感じの20代でした。軽くね、数千人以上の女性とデートして、たくさんセックスして、たくさん恋愛もしてみたいな。やっぱ辛いこととかね、悲しいこととかもたくさんあったんですけど、楽しいことっていうのはね、やっぱりそれ以上にすごく多かったなっていうのがあるんで、女性との接し方がわかんないっていうことで、だったりとか、女性関係うまくいかないってことで、これ聞いてくれてると思うんですけど、あなたもね。他にもそういう方っていうのたくさんいて、そういう方にね、恋愛する楽しさを味わってほしいなっていうことでね。ね、女性関係を満たして、いろんな女性とセックスしたり、恋愛したり、いろいろも楽しいですよ、すごく。僕自身はね、そのおかげで、本当にもう、生きてても何が意味あんのかなみたいな。すげえつまんねえなって思ってたんですけど、本当に大きく変えてもらったんで。ね、あなた自身にもね、そういう風になってほしいなというかね。そういう、方法ってのは、本当にもう構築できてるんで。それね、伝えていきたいなってことで、こういう活動をしています。今回はね、恋愛マッチングアプリっていうことなんで、すごく流行ってますよね。もう全盛期と言えるぐらい、すごく今流行ってて、スマートフォンが普及してきて、そこからね、いろんな、アプリみたいなのが、出てきてるわけですよ。で、その中でも特にコロナ禍っていうこともあって、なおさら、ね、外に出歩かない人とかが増えたりとかするんで、スマホ拠点恋愛とかセックスサイトを探せるアプリが今、流行してます。これはもう当たり前の話なんですけど、結局こういう、現状整理みたいな、やっぱしていかないと、また後のね、話っていうのが、進んでいかないというかね、共通認識をまず作んないと。進んでいかないんで、ちょっとね、人によっては、当たり前でしょうみたいな、話だと思うんですけど、ちょっとね、さらっといくんで、一般的にこうだよねっていう話をしていきますんで、そういう意味でね、聞いてもらえたらなと思います。よく流行ってるアプリとしてですけど、ペアーズだったりとか、あとタップル誕生とかね、あとはウィズとか、あとはティンダーとかお見合いとかね、よく聞くと思うんですけど、そういうアプリだったりとか、あとはパパ活系ですよね。とペイターズとか、トーカルデートとか、パディ、69かな ?67 って書くやつだったりとか、結構有名ですよね。よく広告に出てくる。 まあ、遠から出ても、まあ、ほとんど、まあ、コパ活みたいなもんなんで。まあ、この範疇に入れておきます。まあ、カテゴリーにね。あと、まあ、婚活系では U ブライドだったりとか、マリッシュとか、ブライダルネットとかね。もう、すごく、まあ、こういうふうに、もう山ほど他にもなんですけど、本当に何倍も数はあるわけですよ。何十個って。で、マッチングアプリの会員数に関して、もうこれはコロナ禍っていうか、まあ、2019年12月時点のデータなんですけど、まあ、拾ってきたやつでね。で、まあ、ペアーズで1000万人、で、タップルで600万人、お見合いで500万人と。まあ、これだけでも、まあ、軽くね、累計会員数だと思うんですけど、2000万人以上いるわけですよ。で、日本が、まあ、1億2000万人の人口なんで、まあ、結構な数が参加してるというふうに言えますよね。まあ、普通に、まあ、既婚者だったりとか、あと、まあ、お年寄りとか、普通に使ってないでしょ、みたいな。子供とかもそうですけど、まあ、そういう層を抜くと結構な人数使ってるっていうふうに、まあ、推測はできますよね。もちろん被ってるとかもあると思うんですけど。あともその1000万人っていうのは、これペアーズの拾ってきたデータなんですけど、まあ1000万人って書いてますけど、まあ2012年にペアーズ日本で始めて、まあ台湾だったり韓国とかも踏まえた上で、まあ日本だけだと2019年で600万人かな、これ。600万人ぐらいですね。全部合わせると日本、台湾、韓国か。合わせると1000万人いるっていう。だがまあ現状で、またさらにこのコロナ禍もあってってことで、まあ伸びてるんじゃないかと。まああとはもうそのアクティブ会員っていう風になってくると、またね、ちょっと話はやっぱ変わってはくるんですけど、まあたくさんいるよってことだけね、まあイメージ使えんでもらえたらなと思います。マッチングアプリのメリットということで、まず一つ目はですね、手軽に家でスマホをいじって女性と出会える場所と時間が自由ってことですね。で、二つ目が、出会いを求めている女性だけは登録していると。で、やっぱ出会いを求めてないと、まあ男女両方ですけど、普通登録しないんですよね。ってことなんで、まああともその詐欺系とか投資系とか、まあビジネス系ってこと、まあネットワークビジネスとか、まあそういうのも含めてですけど、まあそれちょっと抜いてってことですね。で、次三つ目がですね、比較的コストは安いと。まあ月3000、5000円でっていうことで、まあ積み重なるとまあまあね、まあ1年やれば普通にね、5万とか。いくし、まあ、複数使えば10万単位になってくるんで、まあ、それ安いと思うかどうかっていうのは、ま、人それぞれだと思うんですけど、まあ、効率よく使えば、まあ、安いっちゃ安いですよね。で、4つ目なんですけど、まあ、対面前に女性の条件を選べる。まあ、パーッとね、こう選んで写真だったりとか、まあ、職業とか、あとま、趣味だったりとか、まあ、そういうのを全般的に自分の好みで選ぶことができるってことですね。まあ、身長とか血液型とか、まあ、いろいろ選べる項目っていうのは、それぞれアプリでありますよね。あとは、ま、その女性の場合はですけど、まあ、完全無料0円で出会えるっていうのも、あとそれもそれでね、一つのメリットですよね。女性が。まあ、だからその参加者がっていうのはすごく、まあ、女性の参加者って意味ですけど、たくさんいますよと。まあ、もちろんね、その安くなればなるほど女性の意識も低いというか、まあ、出会いに関するその本気度っていうのはかなりやっぱ低くなってくるという傾向はあるんで、まあ、そういうデメリットはあるんですけど、まあ、結構なね、まあ、人数が集まってますよってことですね。で、もちろんこうやって使って可愛い女性だったりとか美人とね、出会いまくることができるんであれば、あ、これってのはすごいメリットですよね。ポチポチってやって、普通にデートする女性ができるならすごくいいメリットなんですけど、もちろんその出会えないんであれば、いろんなデメリットが出てきてしまうってことですね。で、マッチングアプリの悲惨な現状ってことで、まあ、やっぱうまくいってないと結構悲惨なんですよね。で、マッチングアプリを利用するまあ8割以上の男性ってのは本音のところ、まあ、実際は、ま、タイプの女性と全然マッチングしないと。まあ、もうブスばっかじゃねえかと。まあ、ちょっとね、ブスとかちょっと汚い言葉ちょっと使っちゃうんですけど、まあ、ちょっとはっきりやっぱりそこで明確に分けないといけないっていう意味もあるんで、ちょっとね、まあ、率直なというか、まあ、表現使ってるんで、まあ、ちょっとね、そこに関して、あ、まあ、仕方ないっていう形でね、聞いてもらえたらなと思います。まあ、実際まあ、ブサイクとか、まあ、特にその見た目の意識が低い、まあ、太ってるとかメイクとか全般っていうのは、まあ、ある程度やれば普通に綺麗になるもんですよね、大体の人は。やっぱそれにまあ意識向けないっていうことは、例えばそのホストの時もそうだったんですけど、まあホストで座った時点で、例えばね、指名で、僕の指名で来てくれましたと。で、席に、例えば隣に座って、大体3万5万とかかかるんですよ。まあちょっとした酒ね、普通に飲むぐらいでも。で、シャンパンとかいろいろ入れると普通に10万、20万って軽く超えるんですよね。まあそれでも見た目に気を使わない女性とかもいるんですけど、結局その見た目とか太ってたりとか美意識低い人っていうのは、まあある程度ね、その太りやすいとか多少はあると思うんですけど、もちろんその違いはありますよね。で、元の骨格とかもあるんですけど、結局その だからその普段のお金とか時間とかを自分のね、見た目に投資をしてるかしてないかっていうのはまず一番の差なんで、まあ、ブスはブスっていうことで、まあ、そういう意味も含めてるっていうふうにね、思ってもらえたらと思います。で、ちょっとね、余談になったんですけど、あとマッチングしても、デートまで繋がらないとかね、あとメッセージのそのやり取りの時間の無駄になってしまいますよね。結局その時間とかかけても、ね、普通にデートまでできなかったら意味ないし、ね、僕らマッチングアプリで別に女性と LINE のやり取りをとかで、まあ、メッセージのやり取りをして、ね、それが目的じゃないですよね。デートして、ね、普通にセックスをしたり、彼女にしたりとか、まあ、結婚相手につながるような人を探したいっていうのが目的だと思うんですよ。それにつながらなかったら全く意味はないですよね。あとはまあ、これ会ってみたら全然タイプではないとかね。まあ、詐欺写真だったとか、まあ、加工すんなよって話ですよ。今すごく多いですよね。詐欺写真。ね、LINE カメラとか、まあ、いろいろありましたけど、スノーとか。でね、さらに最近ってのはもっとこう、まあ、成功というか、まあ、いろんな種類出てきてるんで、もうちょっとやめてくれよ、みたいな。そういうのすごく多いですよね。あとはもうデートできても2度目のデートにつながらないとかね。まあ、デート代が無駄になってしまう。あとはデートを、まあ、ドタキャンされるとかね。連続でみたいな。まあ、常識がなさすぎだろう、みたいな。まあこういうのはまあね、僕自身のところにまあいろいろと相談来るんですけど、まあこういう人ってのは結構いますね。いや、全然彼女もできないし、セックスもできないじゃないかと。で、出会える女性は美人でもないし、性格も良くないとかね。まあ、時間とお金をかけて美人とデートまで行っても他の男に奪われたみたいな。まあ、結局マッチングアプリもまあパーッと見たら、まあこれも僕の基準もあるんですけど、あんまり可愛くなんてほとんどいないし、ね、人気会員だみたいな感じでも普通にいたら、まあ普通じゃないみたいな。まあちょっとまあね、例えばまあ学校とかにいてもまあちょっと可愛いねぐらいみたいな。なんかクラスでいたらね、20人いたら、まあ、3番目ぐらいみたいな。まあ、多分それぐらいだと思うんですよね。可愛いって言ってもね。やっぱりね、基本的にやっぱそんな可愛い子とか魅力的な子ってやっぱ、ね、やっぱ少ない、なんか傾向があるんで、まあ、可愛い子とかいたとしても、やっぱ、すごくね、みんなの取り合いみたいな、やっぱ感じになってきて、なかなかうまくいかないっていう人がやっぱほとんどだと思うんですよね。で、実際に聞く、まあ、具体的な実情ということで、まあ、もう少しね、具体的に話すと、まあ、いいね、男性側からしても、マッチングするのはデブスばかりだったりとか。あと女性側からいいねが来るのも美意識の低いブスばかりだったりとかね。で、あなた自身が20代とかなのにマッチングするのは30代の女性とか40代の女性ばっかり。で、もっと若い子と会いたいのに、みたいな。あとはね、そのマッチング後に、まあその写真とか、あ、普通にはもうなんかいけるじゃない、みたいな。まあ会いたいなっていうのはね、まあレベルだったとしても会ってみたらもう全く全然体型も違うぞ、みたいな。ね、全然なんかこの顔とかいろいろ全部違うぞ、みたいな。まあ実際ありますよね。僕自身も本当ありますよ。それでね、うわ、みたいな。テンション下がる、みたいな。とかもあるしね。そのね、今までの時間と、まあ、で、そのままデート行くならデート代返してくれよと、ちょっと言いたくなるぐらいの、まあ、レベルだったりとかね。あとは、そのメッセージのやり取りと、なんか感じが違って、なんか普通に良さそうだなとか、あ、次なんか楽しく話そうだなっていうふうに、まあ思ったとしても、まあ実際に会ったらなんかすげえ愛想悪くて性格超悪かったりとかね。あとその美女とマッチングして、よっしゃと思ったのに、こうマルチとか、投資の勧誘だったりとか。まあ結構こういう話ってのはまあ聞くわけですよ。ね、写真アップするとね、僕らってまあ他の、ね、友達だったりとか、同僚とかに見られる、こう見られる可能性もある。まあそういう見栄えのリスクもあったりとか、ね、出会い系にこう、お金を使ったりとかね、マッチングアプリの方に毎月何千円とか使ったりとか、ねえ、それなのにこう美人可愛い女の子も少ないとか、まあ、いろんなまあリスク取ってるのに、まあ体型、顔、性格、条件において、本当売れ残りの女性っていうのは大半なわけですよ。で、そういう女性としか出会えないっていうのが、まあマッチングアプリを利用している男の90%以上の現実だと思うんですよね。まあ実際にその可愛い子とだけ会えてるって人はもうほぼほぼいないと思います、これは。まあ話を持ってる人ってのはたくさんいると思うんですけど、実際の現実問題として、ほとんどいないと思います。しかも最近っていうのは、まあこの写真のね、パッと勝手にスクショしてきたんですけど、なんかこういう、なんか日本人を装ったアジア系美女みたいな、なんか写真を使う、まあ、詐欺案件みたいな、明らかに詐欺でしょみたいな。最初から LINE 教えてきたりとか、日本語変だったりとかね。まあ中にはもしかしたらそういう人もいるかもしれないけど、まあ9割方以上、まあほぼほぼ詐欺でしょうね。っていう話だったりとか、まあ、ちょっとなんか怪しいよね、みたいな。やっぱすごく増えてきてますよね。どんどんどん使いづらくなってる。これもやっぱコロナ禍になってからっていうのはすごくあると思うんですけど。で、マッチングアプリへの理想としては、やっぱこう大半の男性 のね、話で言えば、やっぱ、ね、妥協なしの本音ですよ。まあ、それをこう主張するんであれば、本当ね、セックスして、ね、もうバッと関係が終わるんならともかく、もうね、別に誰でもいいから彼女が欲しいわけじゃないですよね。誰でもいいから結婚したいわけでもないと思うんですよ。ね、彼女が欲しいとか、ね、婚活みたいな感じで使ったとしてもね。で、彼女も作るんであれば、顔もタイプで、体もタイプで、ね、自分のそういう、まあ、美脚が好きとかさ、おっぱいが大きい方が好きとか、ね、顔もアイドル系が好きとかね、美人系が好きとかもいろいろあると思うんですよね。まあそういう好みに合ってて、で、性格もなんか家庭的だったりとか、ちょっとノリがいいとかさ、まあいろいろ好みがあると思うんですよ。で、そういうのにちょっとマッチした理想的な彼女ですね。それを作って、ね、惚れさせて、ね、長く関係を築いたりとか、ね、普通にワンナイトで終わるにしても、ね、魅力的だなって思う女性を抱きたいと思うんですよね。で、マッチングアプリで可愛い女の子の写真を見て、むっしゃーみたいな。あ、これで、これからいい未来があるぞっていうふうに思っても、まあ、実際問題はね、99%の男性が、まあ、実現できてないっていうのが現実だと思うんですよね。まあ、普通にまあ、出会うことができてる、ね、まあ、そこそこ、ノールックスの人と出会うことができたとしても、まあ、そんなね、まあ、ガチ理想みたいなのってなかなかないと思うんですね。よほど、もう何百人って会わないとね。まあ、僕チーム本当にたくさんの女性とね、出会ってきましたけど、やっぱり彼女候補になる時点で100人に1人いるかどうかなんですよね、実際その性格考えたらね。例えばまあ、ルックスはまあ、それなりにタイプだっていうことあったとしても、まあ、実際まあ、話したりとかすると、とかね、まあ、いろいろまあ、総合的に考えると、まあ、そんなもんだと思うんですよ。じゃそれじゃマッチングアプリで会うってなったら、すげえ労力だと思うんですよね。まあ、それがまあ、現実だと思うんですよね。妥協しないならね。まあ、妥協するんであれば、ね、いくらでも妥協できると思うんですけど、まあ普通っていうかまあ理想は妥協したくないですよね。でもそれはもうなかなか叶わないっていう人が多いんじゃないかと。え、そもそもじゃあ出会った後に関しても、ね、結局その出会いアプリだから、結局ね、出会いまでのサービスですよね。そもそもだからお金と時間をね、使って美女と出会えたと、運よく。まあ5人連続美女だったと。でも、じゃあ、口説き方どうするんだとか、女性を満足させるデートはどうしたらとか、まあ、どうしたらセックスに持ち込めるとか、まあ、惚れさせて彼女にするとかね。まあ、あなた自身がすごく今までね、たくさんのね、女性経験があったりとか、まあ、そういうふうに社交的でいろいろ慣れたりとかしてるならいいけど、まあ、僕自身の話っていうかね、僕自身のセミナーあったりとか、コンサルとか受けてくれる人の、まあ、9割方っていうのは、これわからないから、まあ、わからない状態でも出会い欲しいって形で来てるわけですよね。だから、まあ、そんな簡単ではないと。まあお金とかね、バンバン使ってもいいけど、まあもちろんその出会えてからそういうの悩めばいいんじゃないっていう話でもあるんだけど、まあマッチングアプリだけでは解決できないって話ですよね。あなた自身がこう魅力的な彼女が欲しい、結婚相手候補が欲しいとかさ、ね、いろんな女性とセックスして遊びたいっていう場合でも、まあそんなに解決する問題っていうのは少ないっていうことですね。で、関係をものにできないと、LINE とかね、メッセージのやり取りの時間、すべては無駄になって損するだけじゃないっていう話です。実際ね。まあいろいろ言ってるけど、じゃあ僕自身がどういうふうに今出会い系の体験をしてきたのかっていう話をしたいんですけど、まあ最初僕自身もね、モテたいなとか、まあ振られた後に、まあどうしたら出会い作ったらいいだろうっていう時に全然わかんなくて、まあ出会い系ですよね。まあ、昔言うと本当ハッピーメールとか PC Max とか、まあ今も全然ありますし、まあまだまだ登録者数とかもいるし、まあ出会いはね、全然作れるアプリですけど、まあそういうのがあって、あとなんか変なね、出会い系のなんかエロ風に乗ってるような、裏のなんかよくわからん出会い系だったりとか、まあいろいろあったんですけど、まあそういうのからね、始めたりとかして、まあいろいろまあ失敗したりとか出会えたりとかして、まあまたね、まあ今さっき言ったように、こう、まあ昔からね、結局あるんですけど、まあ写真ね、全然会うと全然ちゃうじゃないか、みたいな。おいおい、みたいな感じがあったんですけど、まあそういうのまあ踏まえたりとかしてて、まあなんだかんだ言って初めて使い始めたっていう時から、まあ10年以上。まあ、使ってて、まあ、ガチでそればっかり使ったことないんですけど、ずっとこう、まあ、ちょこちょこちょこちょこ、まあ、ホストのお客さん取るときとかも、ね、ちょっと使ってみたりとかしてたし、まあ、結構、もう本当に、まあ、会うだけであれば、普通に何百人は少なくても会ってるレベルですね。まあ、という感じで、まあ、例えば最近のあれば、ペアーズだったりとか、ね、そういうタップルとか、まあ、いろいろ、まあ、そういうのもね、まあ、リサーチがてら使ったりとかしてるんですけども、お客さんに勧めれないんでね。で、まあ、試してみてる感じで、まあ、どういうふうにね、プロフィール作ってるかっていうと、まあ、印象良さげな写真とプロフィール用意して、まあ、身長165センチ。まあ、実は163なんですけど、まあ、 まあ大丈夫でしょうぐらいにちょっと気は持っちゃってるんですけど、あとも年収ね、400万程度で、まあ30代っていうふうに、まあ一般的にいる男のレベルでちゃんと登録をしてて、まあそれでね、適当にやっても、まあ自分のいいね数が200以上だったりとか、まあ200、300ぐらいかな。で、あとまあいいね500以上とか、まあ人気な人いるじゃないですか。あ、この子可愛いなみたいな。まあ500とか1000ぐらいとかある人気な女性と何人もマッチングして出会えたりとか、で、2週間もやれば、まあそれなりのルックスの女性と、ね、20人以上と LINE 交換したりとか、っていうのは、まあ、あと簡単だなっていうふうに。まあ、そういう状態だったんですね。まあ、こういうふうに言うと、ちょっと、まあ、勘違いしないでほしいんですけど、まあ、ちょっと自慢話ではなくて、まあ、実際に、ね、僕自身も、ね、18、19とかから持ちたいなっていうふうに思ってやって、まあ、本当に本格的にね、いろいろ女性と遊ぶっていう生活をずっとしてて、ね、毎月っていうか、もう毎日5人以上とデートしたりとか、で、ね、そういう時期もあったし、まあ、ホストとかもやって、一応ね、お店の売り上げ上位とかもしたりとか、まあそういうふうにやったりとか、こう教える仕事とかもした上での話やからね。まあちょっとね、それで、まあこういう結果出るのは当たり前じゃ当たり前なんで、ちょっとね、自慢話だとは思わないでほしいんですけど、まあその上でね、やってみて、まあ普通にね、恋愛っていうか、まあその連絡のやりとりですよね。まあできる。そしてまあ、その写真見た感じ、タイプそうだなっていう女の子で、まあそういう子はね、まあ一応3人5人とかなったら、まあ新規増やさないで。やっぱりこう、やりとり疲れちゃうんで、たくさんいるとね。で、その中からまあね、LINE とか電話の感じがいいこと、まあ一人二人とか、で、どんどんちょっとデートしていくみたいな。で、まあセックスしたりとか、ね、普通にこう、まあキープというか、とかセフレみたいになったりとかね。まあそういうふうにまあしていくっていうようなことをやってみたりとかしてて、あ、結構簡単に出会えるんだなっていうふうに、まあ思ってたんでしょうね。でもその後に、まあこれは特に伝えたいですけど、まあコロナの流行の後で結構変化したなっていうふうにやっぱ感じてて、まあコロナ流行、まあ2020年の2月の終わりぐらいでしたっけ？しかにね、日本の方で流行ってきてて、結構騒がれ始めたのが2月3月だと思うんですけど、まあそこからね、なんか急激に反応悪くなってきたなっていうふうに思うんですよ。で、なんかその、まあコンサルとかいろいろしてるんですけど、ね、その人たちから、まあ、なんか最近ちょっと反応悪いですとかいろいろ聞いてたんですよね。なかなか出会えないっすみたいな。なんかどうなんすかみたいなとか言われてて、あ、そうなんだと思って僕自身も試してみたんですよ。まあそうするとやっぱ僕自身もマッチング数の、ね、こう女性の反応率やっぱ3分の1からね、やっぱそれぐらいになってきてて、で、女性からのいいねが来るかね、その数自体も、まあタイプじゃない子抜いてもやっぱ半分以下になったりとか。あとこれ一番嫌なんですけど、まあ別にそのマッチング数とかは少なくても別にね、出会えてれば全然いいんで、まあ例えばその1000いいねみたいな、なんかありますよね。1000いいねもらって俺、すげえモテてるぜ、マッチングアプリで、みたいな。まあだからお前らに教えてやるぜ、みたいな感じの、なんかそういう、なんかネットとかで見るんですけど、別に数たくさんっても意味ないからね。あくまでも、ただ普通に自分やりとりするこう3人とか5人とか見つける。まあそれだけで全然、それが目的だと思うから。全然良かったんですよ。別に3分の1とか半分でも。でも一番最悪だなっていうふうに思ったのが、1ヶ月間とかやり取りするじゃないですか。もう2週間でもいいし。やっぱ少なくとも1週間とかやり取りすると思うんですよ。で、コロナが流行ってるのに、っていうことで、まあそのデートとかに誘っても断られるんですよ。街中に行けないとか。もうなんで登録してんのよ、みたいな話なんですけど、まあそういうちょっとめんどくさいな、みたいなのがすごく多くて。またその緊急事態宣言ですよね。だから夜の8時までだったりとか、ね、そもそも飲食店やってないとか、カラオケやってないとかっていうことで、まあ、セックスに持ち込んだりとか、体の関係とか持ちづらかったりとか、ちょっと親密な関係になりづらいっていうのがすごくあったんですよ。デートに疲れる店とかね、休んでたりとかしてね。で、マッチングアプリの会員数自体は多分総合的にもしかしたら増えたと思う、普段増えてると思うんですよね、おそらく。まあ、ちょっとわかんないですけど、そこはね。多分増えてると思うんですよ、普通に考えてね。あなた自身も想像つくと思うんですけど。でも、恋愛活動がすごくしづらい環境になってるんですよね。特にそのマッチングアプリを通してという時に。まあ、これは結構現状かなっていうふうにやっぱ思うんですよ。で、マッチングアプリ今ってことですごく非効率な出会い場になったっていうのは、まあコロナ禍によるね。まあ、出会いを求めるけど会うのは消極的に女性が増えたっていうのが原因の一つですよね。でもその周りから、その職場だったりとか、まあ、友人だったり家族だったりとかから、まあ、無言のプレッシャーですね。感染したらやばいみたいな。やっぱそれちょっと考えちゃいますね。普通に考えてね。で、あとそのコロナの影響で親密な関係になるのにデートルートを組みづらい。まあ、さっきも言ってる話ですけど。まあ、できるだけやっぱそのライバルいるわけですよ。結局僕らも比較されてるんで、もう女の子も普通に、 まあ、100人とか少なくても来るし、まあ、普通に人気のものは1000人とか、ね、1000人以上から来ると思うんですよ。1000人、2000人とか。まあ、関東であれば普通にそれぐらい指で来ると思うんですよね。で、その時にライバルと比較される、まあ、やっぱ3人とかやれたりしてるんですよ。で、さっき僕が言ったように3人とか5人とか、まあ、普通にストレスにならないレベル、多分3人ぐらいが多いと思うんですよね。その中から僕ら比較されてるわけですよ。まあ、だったらやっぱ1回目のデートでやっぱ可能な限りセックスまで持ち込みたいんですよね。そして、セックスしたらね、他の男ともセックスしますみたいなこと、なかなか少ないと思うんですよね。まあ、普通の感覚で言えば。みんなとセックスして一番セックスいい子を選ぼうみたいな、ね、やっぱそういう感覚の子ってなかなか少ないと思うんで、まあ、最初にやっぱりそこでもう決めちゃうっていうのが、まあやりやすいんですけれど、関係続けたいんだったらね。そのルートはやっぱ組みづらい。やっぱね、時短だったりとか、店やってなかったりとかしてね。で、あとね、一番多分もう、出会いとかそのマッチング減ったりとかってしてる理由っていうのが、まあいろいろあると思うんですけど、多分三つ目のライバルの男が増えてる。ね、男側が、まあいろいろこうマッチングアプリやっぱ流行ってるんで、やっぱ男を登録するじゃないですか。で、そこで可愛い子を取られ始めたっていうのが大きいですね。例えば僕自身が身長180センチで、まあ芸能人レベルの爽やかイケメンだったりとかね、あとまあ誰もが知る高収入な有名商社勤務だったりとか、変な自営業とかで全然そういう知名度ある会社の方が全然みんなパッと分かりやすいから、そっちにやっぱ食いつくわけですね。あと、例えば年収3000万以上とかの経営者とかで、まあ女の子に高い店連れてったりとか、なんか高級車でデート連れてったりとか、まあ、するような人ですよね。そういう人と冷静な目で比較されたら勝てないんですよ。僕も全然ね。例えば今まで恋愛コミュニケーションみたいな、まあそういう会話だったりとか、ね、話の聞き方だったりとか、そのね、まあそういうのはいろいろ学んできてるわけだけど、合わないと、意味ないですよね。そもそもその会う前に結構、まあ、勝負決められてるっていうやっぱケースが多いですよね。で、そういうふうにちょっと辛い状況みたいな、やっぱなってしまってるわけですよ。だからまあうまくいかない原因として、マッチングアプリにおいて女性が男を選べる立場にあるってことです。まあ、これがまあ大きな原因ですよね。で、例えばその若い可愛い女性であれば、マッチングアプリ内でアプローチするってすごく多いんで、まあ、特にね、その登録者ばっかっていうのは、なおさらですけど。で、多分東京だったら1000人以上の男ってからね、やっぱいいね来るってのは普通だと思うんですよ。500、1000っていうのはね。1000人以上みたいになってるから、多分2000人、3000人か来てるかもしれない。で、その時に、その中から、まあ、パーッと見て、いい男選んだりとか、あれ検索もできるのかな？ちょっとわかんないですけど、まあ、そういうふうにやっぱしていくと思うんですよ。で、その時に、で、僕らのまずそもそもプロフィール見てもらえないっていうかね、あとやっぱりそのパッと見て写真、ね、かなりイケメンだな、みたいな人がやっぱりどんどん優先的に選んでいくと思うんですよ。さっき言ったように、アプローチとかそのメッセージやり取りできる人数っていうのは女性がもう、まあ、普通にまあやり取りするのはもう3人とか、まあ多くても5人とか、まあめちゃくちゃ熱心な子でも10人とかだと思うんですよね。まあ5人のじゃあやり取りを女の子を選ぼうとしてるときに、僕が例えば8番目とかかもしれない。相手にされないんですよ。で、全くそのルックスとか全然磨いてこなかったりとか、いろいろこう、ね、そんなハイステータスのもの、何を持ってないっていう人だったら100番目だとする。まあ、100番目は悪くないですよね。1000分の100なんだから。全然悪くないですよね。男のレベルとして。でも、相手にされないんですよ。その3人だから。1000人中3人だからね。その1000人の男から選ばれる自信、そもそもまずデートに選ばれる自信ありますか？で、その後に、セックス相手だったりとか、あとね、その彼氏候補として選ばれる自信ありますか？って話なんですよ。もちろん、まあ、数当たっていけば、まあ、ちょこちょこね、そういうことから、うまくいったりとかするんですけど、最近っていうのは特に厳しくなってるというふうに考えてほしいんですね。僕でも全然マッチング数とか減ってますからね、思いっきりね。かなり出会いづらくなっている。で、おそらく、まあ、多分これ聞いてくれてるってことは、全く会えてないとか、やっぱそう、結構ね、危機的な状況とか、ちょっとムカつくなみたいな、全然会えねえじゃねえか、みたいな状況じゃないと聞いてないと思うんですよね。なおさら多分結構全然会えてないと思うんですよ、おそらく。で、札幌でも地方都市も500人以上の男から選ばれなきゃいけない。女性っていうのは自分からいいねってそんなしてこないんですよ。まあ、してくる人もいますけど、まあ、逆にそういう、まあ、もういいね多すぎてめんどくさいよみたいな。だから自分から選ぼうってみたいな人とかもいるわけですけど、もう大半っていうのは自分からしなくて女性は男を選ぶ立場にあるわけですよ。マッチングアプリとか出会い系においてはね。あとそのペアーズの男女比で、男を7、みたいな。で、女さんらしいんですよね。で、本当群がってんですよ。ルックスのいい女性に。 プロフィールを見てもらうことすら工夫が必要っていう、なんだそれはみたいな。仕事かみたいな。やっぱそういう状況なんですよね。だから選ばれるのはイケメン、金持ち、高身長、高学歴とか、もう一つ持ってるってよりはもう全部がマッチしたような、もうハイステータスなリア充ですね。それが、もうこのマッチングアプリの強者になってるわけですよ。もうチートとか卑怯って言われるレベルぐらいでね。集まっちゃってるんですよ。一部総取りの状態で美女を独占してやりたい放題みたいな感じですね。そしてまあセフレかキープかしてる人もいると思うよ。まあ、かなりムカつく状況なわけですね。だからもっとね、イケメンとか、多分イケメン勢とか取った方がいいと思うんですけど、それぐらいやっぱり顔がいいとかっていうのも、まあかなり才能なんで、あれはね、まあ整形した後たかが知れてるし、レベルとしてね。結構まあ、限界あるわけですよね。まあそこでまあ、そういう人たちがいい思いをしてるっていうのが、まあ実は現状ですね、これ。まあそこでまあ一般的なね、まあ解決策として、まあ最近なんかこうマッチングアプリコンサルみたいなのとかも結構いると思うんですよ。まあ、検索したらすぐ出てくると思うんですけど、まあツイッターとかもいっぱい出てくるし、広告とかも出てくるかもしれない。で、そこでこの状況を打破するのに、まあ彼らはまあいろいろとね、まあその広告とか、まあ、見たりするんですけど、で、その時に、まあ彼らが言うのは女性と同じように盛り写メを撮りましょうとかね。あとはそのレンタルでブランド物とか、高級車とか、まあ、貸したりとか、まあ、他にそういうサービスあるんで、それと一緒に撮りましょうとか。それで、まあ、要するに、ね、自分の経済力をアピールしたりとか、おしゃれさをアピールしたりするってことですよね。あとは、その年齢とか収入とか身長も盛りましょう、みたいな。まあ、こういう人も出てくる始末なわけですよ。でも結局のところ、それ出会いの場に過ぎないから、手法にはやっぱ限界があるわけですよね。ね、女性と、その会える確率ですよね。ね、例えばその美女と、まあ、10人会えますとか。結局じゃあその最大化したとしてもね、そのデート後に困るだけですよね。で、あなた自身の目的、ね、僕らの目的っていうのはデートじゃなくてセックスをしたい、彼女が欲しい、結婚相手の候補が欲しいとか、結果ですよね。もうであれば、もうそれ、風に詐欺みたいなことです。もう完全に、こう女性とセックスをしたいとかしたいのに詐欺みたいなことをし、まあ、すると。まあ、したいならすればいいと思うんですけど、結局会った後に困りますよね。まあ、本当にじゃあそういう高級車とかブランドもの、例えばね、フェラーリとか、まあわかりやすく、まあヴィトンだったりとかグッチとかって、まあ普通にグッチとかも、まあパチモンじゃなきゃ普通に T シャツとか10万とか、だいたい8万から10万ぐらいが多いかな。T シャツ1枚それぐらいするわけですよ。で、バッグとかも普通にまあだいたい30万ぐらいかな。まあそれを持ってる男とデートをするときに、女性が期待しますよね。いい店連れてってくれるんじゃないかとか。まあ、基本おごりは期待しますよね。時に。お金ばっか飛んできますよ。普通に割り勘でね、普通に会えばいいものを普通におごらないといけない。もうパパ活でもした方がいいんじゃないのって僕は、そんなことをするんだったら思いますよ。ね、女性に2万とかね、お金使うんだったらもうパパ活したらっていう。僕は基本的にね、そんな会ったばっかの女の子にお金使いたくないタイプなんで、まあ、付き合ったら逆に使うんですけどね。逆にその、最初にね、無駄じゃないですか。ね、いい女かもわかんない。ね、どういう性格かもわかんない。セックスできるかもそもそもわかんないとか。ね、彼女にする価値がある女かもわからない。で、お金を使うって馬鹿らしいと思うんですよ。もうだったらもうセックス割り切って、そういう女性にお金使った方がいいですよね。今どんどん。ね、パパ活の相場も下がってるっていう、まあ話なんで、やらないからわかんないですけど、ね、なら、っていう話やっぱなってきてしまいますよね。ちょっとバカみたいなんで、ちょっとこういうのは、まあその、まあ意味わかると思うんですけど、聞いてる意味はね。会える確率を最大化しても意味ないわけですよ。そうじゃなくて、ね、あなた自身の目的ですよね。まずセックスしてみたいとかあると思うんですよ。普通に可愛い子とかいたらね。まあ男だもん当たり前ですよね。で、まあ気に入れば彼女にしたいとかってあると思うんですよ。だそこに繋がる出会い方していかないと意味ないんでね。ちょっとこういう話は、ちょっと、まあ、なんかね、経験ない頃って、そういうのに響くのはわかるんですけど、まあ、ちょっとね、ちゃんと冷静に考えてみたら、こういう話ですよねっていう話だね。ちょっとそういうのは、まあ、変な、無駄お金とか、ね、無駄な時間を使わない方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ということで、まあ、大事なのは、そのやっぱ出会い方、大事なんですよ。結局その出会う時に、まあ、その最終的にあなたの目的ですよね。まあ、セックスがしたい、彼女にしたいってのはあると思うんですけど、その時もライバルいる女性と出会っても、そういうね、そこまで行く確率っていうのは、まあちょっとこう、外頑張らないといけないっていう、まあ現状なわけですよね。で、マッチングアプリの全盛期っていうのはイケメンとか、ハイステータスな男がいい思いをする時代になってしまって、旨味が減ってるわけですよ。 で、もしくは旨味がないんですよね。前に比べて。で、僕自身もさっき言ったように、まあ、ね、そういう風に出会えたりとか、あ、もう前だったらバンバン、ね、可愛い子とかとマッチングとかしてたのが、やっぱ半分以下になってる。ということは、これからもっともっと減ってくる可能性もあるってことですよね。で、どんどんなんか 5G がどうのこうのとか、まあね、通信速度上がったりとか、ね、いろいろマッチングアプリ増えたら値段が下がるかもしれない。今、だいたい月4、3000、4000、5000ぐらい相場だともっと安くなるかもしれない。そうすると、どんどん入ってくる人が増えるわけですよね。で、まあ、どんどん旨味がない、旨味が減ってしまうっていう、まあ、どんまいみたいな状況になってくるわけですよ。僕らにとってね。で、マッチングアプリ会社、そして女性が投稿する状況。まあ、女性としてはいいですよね。いろんな男からアプローチが増えれば。まあ、選ぶ、まあ、どんどん、まあ、迷ってしまったりとか、遊ばれてしまうという危険性もあるけど、まあ、一応選ぶね、人は増えるわけだから。で、そこから、まあ、漏れた人に、また女性に行くって話だから、まあ、女性としては投稿してる。で、マッチングアプリ会社は儲かってる。で、あと、イケメンとかハイステータスな男もいい思いをしてるという、まあ、ちょっとムカつくよね、みたいな状況なわけですよね。で、僕ら凡人ってのは、女性との新しい出会い方を探す必要があるわけですよ。で、この、まあ、コロナ感染症ですよね。拡大中だからこそ、まあ、ライバルのね、男が周りにいない美女と出会える穴場スポットっていうのがあるんで、ね、次回の動画で紹介していきます。まあ、教えるっていうせいでね、ちょっと、まあ、話しててちょっとじらしすぎだろうって思うと思うんですけど、こういうちょっと前提ないと、この出会い方いいよねってやっぱ話になっていかないんで、ちょっとね、期待してた内容と今回の動画違うかもしれないんですけど、まあそういうのは、ちょっと必要になってくるんで、一般論だったりとかね、マッチングアプリはどうなのかっていうと。で、なんでね、ちょっと次回以降楽しみにしてもらえたらいいかなと思います。ね、周りにライバルがいなくて狙い目な美女とバンバン出会える出会い方。まあそうすることでね、まあ、やっぱりかなりそのマッチングアプリと比べてですけど、まあ、かなりね、旨味がまだまだある出会い方っていうのがあるんで、ね、楽しみにしてもらえたらなと思います。